本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、家事の松野浩一です。今日は5月の7日の日曜日、
はい、
夜の22時。
そうですね、今日は第35回ですよ。いよいよ
すごいですね。
続いてますね。
続いてますね。
で、前回本を決めたんですけど、
はい、
なんかあんまり考えずに急ごしらえで決めたので、はい、ちょっとモチベーションがあんまり上がらなくて。
なるほど。
もうちゃんと決めようということで、
はい、
今日はこの僕が最近フィクションでものすごい感動した安倍晋一短編集優しい人と、
はい、
前回もお話しした石丸源章さん覚醒剤と妄想アスカの見た悪夢を持ってきました。
なるほど。アスカの見た悪夢は僕も入手しましたよ。
あ、そうですか。あの
編集部が知り合いなんだけど買いました。普通に。
おお、読みました。
まだこれからですね。
あ、そっか。今日お貸ししようと思ってたんだけど。
ありがとうございます。持ってるので。で、安倍晋一短編集はなんかすごく入手困難らしいじゃないですか。
これはね、実はまあこんなね、取り上げて紹介しようというのにあれなんですけど、限定500部で、去年の8月に出て、それっきり僕がね、最近まで読んでなくて、読んだら、安倍晋一さんが、ガロの先輩方の根本さんとかにすごく常に評価されてて、ガロで書くきっかけになったぐらいなこと言ってたんじゃないかな。
そうなのか。読んだことないですね。
そう、でもね、僕安倍さんのはもうそれこそ90年代だからに再録されてるやつとか、まあ、アックスに新作で載った、まあ、正直あんまピンとこないのしか読んでなかったので、どんな偉大な人なのかまるで見当がつかなかったんですよ。
なるほど。
タコシェに根本さんがこれが素晴らしい読み切りだっつって、一時期僕はサラ金の星になりたいっていう、雑誌の切り抜きをぶら下げてたんですよ、本棚に。それを立ち読みで読んで、なんかとんでもない変な漫画だなって思ったことがあります。
なるほど。
で、それでちゃんとその安倍さんの本当の本当のところがどんなのかっていうのを知ったのがこの優しい人だったんですよ。
なるほど。
近藤陽子さんの初期短編集に近いその表現の現役みたいな感じが
あります。この人読んだことありました。あ、そうですか。宮子は佐賀気分の人だ。
あ、そう、それは僕読んでないんですね。
映画になりましたよね。
面白かったですか、それは。
あんまり覚えてないな。
あ、
まあ、ちょっと読んでみますよ、短編。ただとにかく500部ってさ、
そう、
短歌の世界の本より少ないんじゃないかな。
でも成林工芸社から出て定価3000円なんですけど、アマゾンとかで扱いがないんですよ。
それは僕の知る世界だとゲー漫画がそうですね。
は
あ。ゲー漫画って趣味趣向が細分化されてて、まあ、ある例えば SM だったりするテーマだとすごく完成度高い漫画でも、
うん、
1冊3000円ぐらいして、
うん、
2000円3000円してすごく部数少ないってよくありますよ、
うん、
その代わり絶対欲しい人は欲しいから、うん、それでペイするんですよね。
でもね、3000円で500部でしょ、全部売れても15万にしかならないんですよ。
どういうことですか。
3000円かける、売り上げが。
え、そんなんですか。
500。
そんな少ないのかな。
あれ、3000円かける500っていくらだ。
それは間違ってないの
かな。そうか、ちょっとじゃあ計算してください。
3000
かける500。
500は1、10、100、1000、万、10万、150万ですよ。
あ、そっか、僕の計算違いでした。
1、10、100、1000、万、10万、100、うん、150万で。
あ、150万円だ。
まあハードカバーですけど、単価の本って100万円から自費出版を受けようって聞いたことがあって、
うん、
それで100万円によっても編集費も印刷代も全部賄うんですね。だと考えた時に、まあ、50万円が著者の印税、
うんうん、
まあ、そう、実際違うかもしれませんけど 10% かもしれないけど、
うん、
まあ、でもペイするんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい。
まあ、そっか、150万なら大丈夫です、
うん、
僕は計算が極めて苦手なんですよ。
僕出版のケースとしてある写真家の方が、
はい、
1冊1万円の 写真集を1000部限定で販売して、まあ、全部完売したっていうのを聞いたときに、
うん、
もうそれで1000万円じゃないですか、
うん、
それが本当は正しい出版じゃないかと思いましたね、
うん、
やっぱり各部、ね、あの 100部何1000円とかで売るっていうのは、どう考えても安く売りすぎてるんですよ。
そっか、
そもそも。でも今フリーブックスっていうんですか、
うん、
ただで本を漫画を読んだりするサイトが若者には人気で、
はい、
フリーブックスが一旦こう閉鎖になったら大騒ぎになってみたじゃないですか。
あ、そうなんですか、はい、なんとなくチラッとは見たけど、どういう顛末なのか全く分かんないです。
なんか海外のサイトを通じてただで流通させてるから、
うん、
どんなに法律的に縛ろうとしてもいたちごっこで一つ潰れてもまた次の場所にみたいな。
あ、フリーブックスって一つの場所じゃないんですか。
なんか一旦閉鎖したんだけど、
そういうのがいろいろあるよってことなんですか。
いや、名前はフリーブックスなんですけど、
そうなんだ。
そのサーバーを転々としてるっていう、僕詳しくないんです、まだ一回閉鎖して次に移ったのかな。で、まあ、とにかく若者たちはもうお金払わずに読むのが当たり前だと思ってて、でなんかそのことを上の世代の人が言うと、そんなこと言ったら YouTube だってただじゃないかとか、
そうですね、
なんかなんで金払わなきゃならないんだっていう意見の方が目立ってると。
いやー、もう分かんないですね、
うん、でそれからそうなっていくんですよ今後は。
なるほど。
で、まあ、そのブックオフぐらいにね怒ってたのは、まあ牧歌的だったんじゃないかと。
もうただでブックオフも100円で買うくらいならまだ良心的だったみたいな。
でブックオフももうなんか経営不振らしくて、もう時代的にも時代遅れのサービスということになりつつあるみたいだから、
うんうんうん、
今まで憎んでいたけど、もうそれはもうかつてブックオフを憎めた時代良かったなみたいな感じみたいですよ。
なるほど、そうでしたか、
はい。まあ、なんででもこの安倍さんのやつはちょっと興味あるんで読みたいですけど、
はい、
どうなんだろうね。500部っていうと本当にこれから買いたい人はやったら高い、
そうですね、
プレミアム付きの高いやつ買わなきゃならないんじゃないですか。
そうかもしれないですね。だけどこういう本がこの世にあるということを紹介するのもちょっとは意義のあることではないでしょうか。
そうですね。あと僕短編集が好きなので、
うん、
もう漫画って何冊もある漫画ってあんまり好きじゃなくて、
うん、
短編集がいいんですよね。
なるほど。
なんできっとあの好きな気もするので読んでみます。そしてじゃあ次回課題は、
はい、
あの石丸源章さんの覚醒剤と妄想。
あ、でも他に松野さんのおすすめあったらそれでもいいですよ。ちょっと今日まず候補を出して最後までに決めましょうよ。
あんまり、ね、読めてなくてですね、
あ、
最近入手した本は今ネットですごく話題になってるこの人なんて言うんですか、下田美咲さん、
はい、
生きているだけで死にたくなるような世の中で生きていてもいいような気がしてくる119の名案っていう本を。
自己啓発本ですか。
これは彼女がツイッターで人生相談に答えていった本らしくて、
へ
でね、ただなるほどと思うことが書いてあるの。あのこの人よく炎上してるんですけど。
炎上するんだ。
女の人で、まあ、若い女性なんですけど、
うん、
結構まあ逆説的なんだけど当たってるなっていう感じのことが書いたのね、
うんうんうん、あれですね、死ぬ死ぬ言っててもメンタルが強いタイプですね、
うん、なんか例えばね一番最初のページに書いてあることでね、恋人に自分好みの女になれと言われた、
うん、
ありのままの私が愛されていない、死にたいっていう相談があったんだって。
そ
したら答えがね、この下田さんの答えはね、どうしてありのままの自分で愛されようと思っているの？
うん、そうですね。
で、つまりね、恋人ってたった一人の人を選んでるんだから、あなたがいろんな人のたった一人の人の魅力をね、たった一人で賄わなきゃならないんですよと。
うん、
だからせめてそのただ一人に選んでくれているのに、どうして彼の好みに寄せないのって書いてあるの。
うん、そうですよ。僕はもうね。猫をかぶれと、もっとどんどん猫をかぶれと言いたいですよ。
なるほど、まあ、あのそういう感じの意見がいっぱい書いてある本で、まだ最初の本しか読んでないんですけど、まあ、僕この人のインターネット上の発言とかみんな怒ってるんだけど、いや別に当たってることもいっぱい言ってると思って興味持ったので買ってみました。
どういうふうに批判されてるんですか。
まあね、ちょっと変わってるの。なんかだから 旦那さんがホストだったりとか。あ、
旦那さんホストと結婚した客だったんですか。
なんかでも詳しくないから話してるとボラが出ちゃうと思うんだけど、あのなんで炎上してるのかは僕一般ネット人じゃないから分かんない。
なるほど。
あの、まあ、僕だって僕自身の意見だって自分がおじさんだから誰も興味持たないけどもし若い女の子が僕みたいなこと言ってたらちょっかい出したい人はみんな悪口言ってくると思うんですよ。
へ、
あ、人ってさ、なんか口説くために説教しません？
あ、
僕よく電車に乗ってて帰りの電車とかでさ、一つの車両に一人は親父が若い女の人こう説教してるのを見るんだけど、
お前だからダメなんだよみたいな。
それで嫌だなと思って違う車両に行くとね、その車両でもやっぱり同じように親父が若い女を説教してるの
俺と付き合えばちゃんとなるんだ、だから付き合えみたいな。
深夜のファミレスでも必ず一組はいるの、
へ、
親父が若い女性を叱ってるのか。
お盛んですね。
絶対それはもう口説いてるの。
へ、
でも本当不愉快なんですけど、そういうように、まあ、若い女性というだけでこう構いたい人たちが、来る。あの僕ゲイバーにずっと行ってたんですけど、ゲイバーの、ゲイじゃない男の子がバイトしてたことがあったのね、
うんうん、
でそのゲイじゃない男の子がもうモテるんですけど、ゲイの人に、
うん、
ゲイじゃないから、
うん、
かっこいいし、
うん、
でもその人辞めちゃったのね、
う
ん、ゲイバーを。
ゲイじゃないから。
いや、なんで辞めたのって聞いたら、もうみんながね俺のやることにね、こうしろああしろってずっとうるさいんですよって
説教されちゃうんだ。
それで僕が、いやそれはね、あなたが魅力的だから、あのなんか構いたくてね、
ああ
言ってるんだよって言ったら、そんなことあるはずないじゃないですかっていうの多分男だからそれ慣れてない。
ああ
女の人ってそういうのに目に慣れてるから、もう説教されるって男うざいってずっと思って生きてるんだけど、
うん、
逆のパターン、つまりゲイの人が自分に興味持って説教してくるって発想が若いゲイじゃない男には分かんないんだと思う。
へ、
ということでその人は辞めてきましたよ。だからそういうようなことをこの下田さんの炎上問題を見ると思いますね。ただまだ全部読んでないし、この人の考えが、まあ、なんかホストを好きなような女性とか僕興味ないから、あの自分とは縁がなさそうだなと思いつつも、
もし自分が客で遊んで通い上げてホストと結婚してたらすごいなって思いますよ。
ね、その辺ちょっと詳しくないんですけど、うん、まだこの人の発言しか読んでないから。
なるほど。
なんか男はデートで芋掘りにしてもらうとその人の魅力が分かるとか、
へ、
意外なようででも結構当たってるのことを。
それはミミズを怖がらない男はかっこいいみたいなことですか。
なんか芋を掘ってる姿にその人の人格が現れるんだって、うん、それはねインターネット上にありますので、確かハーチューさんかなんかとの対談かなんかで言ってたかな。あと二村仁志監督との対談とかいろいろあるのこの人、うん、で なんだろうね、このタレントさんだったの
知らないですね。
あのほらコールってあれじゃない、あの
コール、
お酒飲むときにさ、
コール選手権のコールですね。
お酒飲むときに、あのみんなで生やし立てるやつ、あれが好きでそのことの動画を作ったことがきっかけで注目された人なのかな。
そうなんだ、
まあ、本当に詳しくないので、あのもう間違えたったらごめんなさいね。まだこれから読むので、
はい、
間違えてたら訂正しますけど、
はい、
そういえば僕訂正をしてもいいですか。
はい、どうぞ。
あの前々回になっちゃうんですけど、前々回のこのトークで僕は全く言う必要のないところでスッキリソングって言葉を言ってるんですよ、
はあ、
本と雑談ラジオの感想って言おうとしてスッキリソングの感想って言ってるんですよ
もはや同一のものと自分の中で位置づけられてるんですか。
なぜそんな間違いしたかというのは説明つくんですけど、僕エゴサーチ以外にもいろんなサーチしてるの毎日、で毎日スッキリソングのサーチもしてるし、毎日本と雑談ラジオのサーチもしてるの。
ありがとうございます。
だから僕の中ではスッキリソングと本と雑談ラジオはこう交換可能ぐらいに近しいものなんですよ。
なるほど。
それで喋ってる文脈上ついスッキリソングの感想がいっぱい届いててって言ってるんだけど、
はい、
それはスッキリソングの感想ではなく本と雑談ラジオの感想でした。
わかりました。
多分聞いてる人は何言ってんだろうでキョトンとしたと思いますね。あと、皆さんからの感想も届いてるんで読んでいっていいですか。
はい、
はい、ですね、前々回になるのかな、第33回、第33回の記事、見なかった映画グッドバイについて喋った回のコメントです。
はい、
海が聞こえるさん。
海が聞こえるさん、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。
はい。
90年代はまだバブルの残りがなのか、
うん、
アニメ業界は景気よく今より実験的な企画も多かった気がします。だから高畑監督も商業的に儲かりそうもないわけのわからない映画が撮れました。
方向景況、
はい、つまりあの長島優さんがアニメじゃなくてもいいじゃんかって書いたことじゃないですか。
なるほど。
あと高畑監督が実写的なアニメや水墨画風のアニメにこだわったのは、
うん、
王道の子供向けファンタジー路線で大成功してる宮崎駿の存在を意識しての逆張りなのです。
へ
え。押井守や庵野もそうです。
なるほど。
それだけ宮崎駿の影響力はものすごいわけです。
うん。
松野さん、小泉さんはジブリアニメをどう評価されてますか？
あ、僕宮崎監督はねすごくファンで、
はい、
ナウシカから全部作品を劇場で見てますよ。
なるほど。劇場で見てるんですか？
そうです。
今のコメントは5月1日のコメントだったんですけど、
はい、
好きなんですか？じゃあ小泉さんは。
大好きですね。だからね、カリオストの城から本当は見れてたらもっと言われたなって思うんですよ。
なるほどね。
でも後に近年リバイバル上映されたのは東京で日本橋の東宝シネマズで見て、
はい、
新潟来ないと思ったら新潟のイオンにも来たから新潟でも見ましたよ。
なるほど。僕はね、子供がいた時代にね、
ええ、
あの血のつながらない娘が、
はい、
魔女の宅急便とか好きで見てて、
うんうんうん、
何度も何度も何度も見るんですよ。
本当に僕もね、隣のトトロは去年100回ぐらい見ましたよ。
もうそんな感じだし、あとトトロの声とか、だいたいうちの当時の奥さんだった人なんて、初めて伊藤重里さんに紹介した時に、あ、トトロのお父さんだとかっていう、そういう反応なわけですよ。
はあ。
で、まあだから子供と一緒にいるとね、とにかく何度も見ちゃうんですけど、うん、割と何度も見ても飽きずに見られるんですよ。
面白いんですよね。で、なんかもう子供もねセリフを空で言えるようになりましたよ。
魔女の宅急便ってそんな大した話じゃないじゃないですか。
そうですね。ちょっとこうささやかな話ですよね。
戦い的なところも割とちょっとしかないし、なんかでもそれでも繰り返し見ちゃうっていうところの凄さを感じますね。ただ大好きかっていうと、
うん、
普通、
まあ、僕もねそんなに好きじゃないの。崖の上のポニョとか全然好きじゃないし、うん、春の動く城もどっちも1回ずつしか見てないですよ、
うん、でも僕もそもそもアニメ自体がそんなに思い入れがないので、何が一番好きなアニメかって言われると困っちゃうな。
なるほど、うん、ガンダムは見てないんですか？
ガンダム見てない。世代的にはまあど真ん中なんですけど、ヤマトも見てないし、まだ39の方が見てたかな、ちょっとだけ。
うん、
あんまりだから世代的には本当にアニメど真ん中なのに、
はい、
エヴァンゲリオンもいかにも見てそうに思われたみたいで、よく原稿では来たんですけど、うん、結局一回も引き受けなかったですし、
うん、
あ、だいたいエヴァも見てないくせに庵野監督と庵野萌子さんの結婚式に呼ばれたというね、
お、
因果なね。
あ、僕もね、山賀監督のあのガイナックスの社長の新潟、はい、東京と新潟で結婚式やって、新潟の方はね呼ばれていきましたよ、はい、
そうですか。どうでした？
その後離婚しちゃいました。
ああ、そうですか。残念なことですね。そうだから、あの宮崎駿さんは多分きっと偉大な人なんだと思うんですけど、そんなに思い入れがないかな。
なるほど。
でもなんか人を夢中にさせる中毒性があるものなんでしょうね。あと僕、ジブリ美術館には悲しい思い出があるんですけど、あまりにも悲しすぎて喋れません。
わかりました。
はい。ということで、他のコメントを読んでいいですか？ちなみにこの見なかった映画の著者である長島優さん、別名義ブルボンさんからもコメントをいただいてるんですよ。
え、本当ですか？
はい、それ読みますね。
はい。
多分読んじゃダメって言われてないと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとねすぐ出てこないんでちょっと時間かかりますけど、
はい、
あった、ちょっと待って。
なんとコメント、ブログの方にいただいたんですか？
ツイッターですね。
あ、ツイッターで
直にいただいてるので、
はい、
もしかしたら僕 RT してないから 返信でしか書いてないからあれかな。ちょっと待ってください。検索また別にしていますね。
お
ー、なんか皆さんがツイッターとかメールとか、
はい、
いろんな方法で反則出さるんですけど、ありがたいんだけど、その僕記憶がちょっとこうあっちゃこっちゃしちゃうタイプなんで、どこに行ったのか分からなくなっちゃうんですよね。
僕もね、たまにツイッターで本と雑談ラジオで検索はしてますよ。増野さんはなんかね、僕が知らない反応を知ってるからどうやって調べてんですか、まあ、
アットマークで来たりとか。
あ、そうか、
まあ、あと自分の名前が出てくるものは網羅的に見てるので。そうだな、ちょっと待ってくださいね。長島優さんへ僕が返事したやつが出てくるのかな。もうね、だいぶ前になっちゃうので、
うん、
あー、ダメだ、出てこないや。ちょっと出てきたら紹介します。ごめんなさいね。他にもコメントをいただいています。
はい、
同じブログのコメント欄で、前回第34回のコメントです。豊橋でイベント、はい、iTunes の評価コメント、ドラマ逃げるはずだが役に立つ最高の離婚などについて語った回ですけど、
はい、
コメント欄ね、応援評論家5月7日のコメントです。
お、今日じゃないですか。あ、今日じゃないっけ。
あ、今日ですね。今日ですね。響きのキャラって、
はい、
JK、 JK って何？
女子高生ですか？
女子高生、ツンデレ、
はい、
無口、
はい、
超人的なハイスペック、
はい、
喧嘩強い、
はい、
コミュ障、
はい、
破天荒など、
二
次元的な萌え要素を全てぶち込んでるんですよね。
なるほど。だって、まあ、僕ね、読んでないからちょっとあんまりピンとこないんですよ。増野さんの説明でしか知らないですよ。
綾波レイとアスカラングレ
ー、はあ、
鈴宮春日って読むんですかこれ、
はいはい、
と長門って読むの、長門か、
はい、
を足して割った感じといえば良いでしょうか。
なるほど。
話の中身とか関係なくキャラの威力で引っ張れる漫画ですねっていうコメントです。
それが噛み合うのかまるで想像がつかないですね。
僕はちょっとすいませんが、綾波レイとかのちょっと知識がなくてですね、
うん、
鈴宮春樹さんのことも分かんないので、
はあ、綾波レイとアスカラングレイが組み合わさって2で割ったら、ただ、全然別の人じゃんとしか思えない。
うん、その辺は僕には分からないですね。じゃあきっとあれはそういうものが好きな人たちにとっては夢中で読んでしまうような、
そうですね、
面白さなんだろうか。
うん、
そうなのか。本当雑ラジオの感想はね、他にもいっぱいあるんですけど、もう皆さんもうエアリップ的に、
うん、
もう各々につぶやいてらっしゃるんで、
はい、
ちょっと紹介しにくいかな。
なるほど。
長島優さんからのコメントは僕の記憶で言うと、
はい、
映画っていうものはそもそも無責任に語りやすいジャンルなんですよと、うん、
な
るほど。自分に限らずみんなも結構厳しく、
うん、
映画雑誌なんかでは語ってるんじゃないですかっていうようなコメントだったの、
うんうんうん、
だけど僕が思うのは、長島さんはご自身が表現者じゃないですか。
そうですね、小説書いてらっしゃいますね。
で、評論家がね、結構無責任にね、
うん、
自分を棚に上げて、
うん、
よくないとか批判的に書く人は多いんですけど、うん、長島さんは自分の小説があるから、
うん、
じゃあそんなこと言うならお前の書くものはどうなんだって言われることを背負えるだけ作品自信があるんですよきっと。
なるほど。
そこがすごく大きいと僕は思いましたよ。批評家の人はだって、じゃああなた書いてごらんって言われたら書けない人も多いわけでしょ。
そうですね。
でも長島さんは書いてるんだもん、すごい作品を次々と、でその上での、まあ、厳しさだから、
うん、
そこが僕は珍しいと思ったってことですし、僕自身は、うん、短歌なんてそもそもどうでもいいと思ってる人が世界には多いから、
うん、
そういう人たちがマスノの単語なんて別に俺たちに全く関係ないじゃんっていう人がいっぱいいることを知ってるから、
うん、
自分では自信がありますけど、
うん、
あのそんなに魅了されてない人がいっぱいいるっていうことを知ってるので、
うん、
それに比べたら君の名の方が人を魅了させしてるってことは分かってますから、
うん、
そこでそんなに強気になれないところありますね。
あ、
どうでしょうか。
なるほど。
ただパリテキサスが、僕が思ったような怒ったようなおねんぼさんな男性じゃないかっていう指摘は別にしてもいいと思ったんですよね。
うん、
あの僕は一応子供のおむつを変えてたので、こうこの男は絶対変えてないだと確信を持って言いました。はい、すいません、長島さんの実物の感想は出てきませんでした。
わかりました。
はい、ちょっと次回はもうちょっとわかりやすく RT して自分で後で消化できるようにしておきますね。
はい
はい、
じゃあ増野さん最近はどうお過ごしですか。そうか、
まず最近の近況から話せばよかったです ね。
そうですね、ちょっと構成を間違えてしまいました。
今日はだって小泉さんはどうしてたんですか。
今日は漫画教室じゃなくてプロット教室してましたよ。
それはどうでした。
増野書店でヘロヘロに疲れましたね今日は。でもね、前回よりもこう口が達者っていうと言葉が悪いかもしれないですけど、はい、たくさん話してくれる人が多かったので、
まあ、議論に参加する系ですよね。
そうですね、
なんかその講座僕見学して思ったんですけど、誰かが考えてくれるじゃなくて自分が言いたいっていうタイプの人が集まると盛り上がりますよね。
そうなんですよ、うん、でも大体漫画とか書く人はうちにこもりがちなので、
はい、
向かない人が多いです。
あの議論に、
議論というか議論でもないんですよ、アイデアを出しっこするので、はい、そこで批判とかは極力 しないようにしましょうつって、
まあ、ブレインストーミングっていうんですか、うん、
発想をどんどん沸かせましょうみたいな。
なるほどね、
で今日はね、女性が2人とてもお話上手な方が頭良くて回転も良くていっぱい喋ってくださって、
はい、
とても活性化しました。
なるほど。そうでした。何時間やったんですか。
5時間です。ちょっと時間オーバーしちゃいましたね。
なんと
で次回もね、ちょっと、はい、ついでに宣伝みたいであれなんですけど、
はい、
6月10日でしたっけ、あ11日だ、10日は豊橋、はい、あそうそう、豊橋が僕のダブルブッキングのせいで、
はい、
17日から、いや18でしたっけ、17だ、17日から6月10日に変更になりましたので、愛知方面にお住まいの皆さん、6月10日に、豊橋のどこどこでなんかあるのでいらしてください。
それはまだちゃんと告知がされてないのかな。
ちゃんとされてないんですよ。杉作さんと藤田剛さんのイベントの前日です。
はい、なるほど。それで日程が変わった結果10日になったんでしたっけ。
そうですそうです。で11日がプロット教室を、今度は昼間、夜ちょっと用事があるので、
はい、
午後1時から午後6時までで開催しようと思うので、お話を作りたいなと、ここもうちょっと詰めて考えたいなみたいなのを抱えているような人はぜひいらしてください。
そうですね、僕も絵本 の、 ストーリーを小泉さんに その講座で見てもらったら、小泉さんが後になって、あそこはこうした方がいいんじゃないですかとかメールでも教えて、
そうですね、
言ってくださって、
結構後でも思いついたことをメールでお知らせしてるんですよ、はい、
そのようなアフターフォローもしてくださる場ですし、今日もだからある出版の企画を相談する女性がいて、で私もじゃあもし興味持つ編集者の方がいたら紹介しますよみたいなね話もしてたので、僕自分自身の本よりも紹介したりした本の方がうまくいってることが多くて、それこそバトルロワイヤルとか、
うちの子になりなよもそうですよ、
あと加藤千恵さんの本とか、佐藤真美さんの本とか、あと藤井由樹さん紹介したり出版社がうまくいったりとか、まあ、そういう、まあ、できることに限度はありますけどね、なんでできることはしますので、小泉さんの講座に来たことで、まあ、その書店にも覗いてみてください。 講座はでも池袋の方の宣伝もしなくていいんですか。
そうですね、池袋は初心者漫画教室で、そっちもね、はい、スパルタ式に漫画を書いていたり、そっちは原稿やネームもしていただいて、こっちはねお話を考えるだけなんですよ、プロット教室は。だから実践的に本当に漫画家を目指したり、これから書いてみたいって方は池袋コミュニティカレッジで24月曜日、はい、夕方夜やっております。
なるほど、まあ、とにかく小泉さんが東京にいらっしゃる理由がないと本と雑誌ラジオはなくなりますので。
そうですね、
ぜひね。あとそうだ、松野書店も、今まで水曜日をずっと定期的に借りてくださってた方がいたんですけど、
はい、
その方がちょっとあの6月からなしになったので、
はい、
もしもあの松野書店という場所で、まあ、毎週何曜日とかを使いたいみたいな方がいたら、ちょっとおっしゃってくださいね。
少人数の教室だったら本当にいいですね。
そうなんですよ。でなんかあの全然こうボロ儲けじゃない値段設定にしてるので、本当は土日もちゃんと埋まらないと、
うん、
あんまりうまく黒字にならないんですよこの場所、
うんうんうん、
でもまあ自分 の, あの拠点としていろんな面白いことがあるといいなと思ってやってるので、ぜひね、本当は僕このアパマスの書店がない方がアパートの家賃も安いから、
うん、
アパートだけだったら家賃4万なので、
はい、
楽勝でやっていけるんですけど、マスの書店があるせいで、
うん、
結構無理しなきゃいけないんですよ。
そうですね、
その辺はね、むしろここがあっても楽しくなるような風にしたいので、
うんうん、
まあ、ぜひ月曜日とか本の開放とかしての、あの漫画喫茶方式で読んでもらったりしてるのでね、出していただけるといいですし、
はい、
今日もね、あの 古い自転車を欲しい人がいたら見に来て買ってくださいってお願いしたら、ちゃんとそれを買ってってくれた方がいました。折りたたみ自転車ね、
うん、
はい。あ、今ちょうどブルボン小林さんのコメント見つかりました。
お、
ブルボン小林さんというのは長島優さんの別名義なんですけど、
はい、
4月24日ですね、
はい、
ラジオ紹介ありがとう。
いえいえいえ、こちらこそありがとうございました。
映画を酷評するの別に普通だよ。
そうですね、
キネジュンの星取りなんかもこわもての評論家ももっと露骨に辛辣な言語を活字にしてる。
へえ。
映画は皆が少しずつ責任を取らないから、
うん、
傷つきにくいイコール呼吸をできる仕組みだ。
うん、
いつかおっさん3人でワイワイ話したいね。
おお、
これは もしかしたら本と雑談ラジオに出てもいいかもしれないという、
そうですね、
宣言じゃないですか。
いいですね、
ぜひ出ていただきたいですね。でもこれさっき言ったように、だからブロボン小林さんや長島優さんがいい作品を作ってきた自信があるからですよ。評論家の人って、じゃあその人の評論家の人が、まあ、例外もありますけどね、ほらあの人みたいに、あの、なんだっけ、ほら芥川賞取っちゃった人もいるじゃないですか。あ、三島由紀夫賞か、蓮見茂彦さん、
はい、
三島由紀夫賞を取ったこともあるし、
評
論家の人でもちゃんとこう表現に向かう人もいるけども、
うん、
割と評論家の資質と物を作る資質って違ったりするじゃないですか、
はい、
だからその辺はあの記念順の星取り表が手厳しいのは、まあ別に、まあ、そういう人なんだろうなと思って読んでますよ、うんうん、はい、というふうに思いましたよ。コメント他にもいろいろいただいてるんですけど、ちょっと、まあ、またどうしても紹介したくなったら、あ、メールいただいてますね。たまにはメールも紹介してみましょうか、
はい。
いつもね、増野書店に来てくださっている増田さんという方からね、
増田さん、
はい、男性の方から、
はい、
結構長い感想をいただいたんですよね。長い感想なので、どうしようかな、ここにちょっとなんか喋っていてください。
そうですね、映画を見たんですよ。それこそものすごい評判がいい、
はい、
三池崇史監督の無限の住人っていうキムタクが主演のアクション時代劇を見ました。
はい、
で僕ね、原作それこそ一巻が出たくらいもう20年か連載続いてたんですよね。読んで、主人公が武士なんですけど、
はい、
不死身なんですよ。
何ですかそれは。
なんか虫を体の中に入れて傷が一瞬にして治っちゃうんですよ。
虫を使って
で何十年も生きてるんですよ。
それは
若いまんまで。
ファンタジーなんですか？
ファンタジーですね。
面白かったですか、それは？
で僕ね、昔から不死身とかすごい冷めるんですよ。
なんでですか？
スリルないじゃないですか。あ、もう死なないんだって分かってるから。だから、あ、まあいいかなって、その一巻読んだっきりで、それっきりだったんですけど、で、映画は、すごい、三池監督の何本かにある、一本ある傑作だみたいな。
タイトル何でしたっけ？
無限の住人です。
あ、無限の住人って、僕が、ある広告会社で働いた時の同僚の女の子の同級生だ、デビューの時に
佐村明弘さん、
そう、デビューの時に私の同級生だよって教えてくれたこと
ある。
確か美大かなんかで、
でね、見てきたんですよ、
はい、
そしたら不死身な分すごい剣があんま強くないんですよ、主人公が。
あれですか、キムタク？
そう
が主演、
で、あ、そうなんだって、そこちょっと面白いなって思って見てたんですけど、で死にそうになって最後逆転して敵を殺して勝つみたいなのが何回か繰り返してると、やっぱり、あ、なんかやっぱスリルないなって思って、最終的にまあまあでした。
だから無限なんですね。
そうですね。
なるほど、
ね、なのでみんな無限の住人は素晴らしいっつってすごい評価されてるんだけど、その輪に自分は入れないなと思ってちょっと寂しい気持ちになりました。
なるほどね。はい、増田さんのメール出てきました。でいろんな感想を書いてくださってるんですけど、前回の34回雑談の時にね、
はい、
一つだけ紹介します、
はい、
僕にとってアイドルとは、
はい、
デビッド・ボーイ、
おー、
イギーポップ、
おー、ロックですね、
マーク・ボラン、
おー、の系ロックだ、
3人なので、
お
ー、天才と称される能力をいくつ持てるかがカリスマ性に直結しますし、
うん、
カリスマ性がないならアイドルではない。
厳しい意見ですね。
そういう定義なので、いわゆる女の子アイドルは僕にとってアイドルではありません。
なるほど、競技ですね。随分
努力する姿は偶像にはいりません。
へ、
まあ、偶像ってアイドルって偶像って意味だってことですね。
へ、
ああやってアイドルになろうとする、ああやってアイドルになろうと努力する人は病んでるようにしか見えません。
そうなんだ。
なんで手厳しいんだ。
そうですね。
打足ですが、TBS ラジオで深夜12時台にお笑いの方々が出る帯番組がありますが、
はい、
早市さんやらアルコ&ピースさんやら、
はい、
後ろシティさんたちなのなのたちなのですが、屈折した心がダダ漏れの人ばかりで、
そうですね、
正直驚きました。
うん、
アイドルみたいだなと。
うん、
多分お笑い志望の人でプロ水準に達する可能性のある人はかなり多いのだと思いますが、
うん、
壁を突破して活躍する人は、
うん、
わだかまりを抱えつつ、
うんうん、
それをエネルギーに変換できる人でないと、
うん、
通用し続けられないのではないかとさえ思うほど、
うん、
心情を吐露しまくっています。
そうですね。
僕は苦労して成功する人を見るよりも、誰も成し得なかったような巨大な業績を残して去っていくデビッド・ボーイのような人を見てるような人間であり、
へ、
少しの不安もなく憧れられる方がいっそ偶像崇拝しやすいと思っていましたし、
うん、
実践してきたし今もそのままです。
うーん、
アイドルもアイドルファンもこれしようとしか思えないし、
うん、
僕はそんな風にこだわるのは疲れるので徹底してミーハーです。
へ
ー、なぜ楽なミーハーな道を貫かないのか不思議だと思いますが、逆サイドから見たら僕のようにはなりたくないものなのかもしれません。まあでもアイドルが好きっていう時にそこでこういう人たちが出てくるところで、まあちょっと変わった方ですね。
そうですね、う
ん、だって僕たちの話ってさ、アイドルはどう努力していいか分かんないからかわいそうって話だったんだけど、うん、
いやこれがだってアイドルなんかやってたら病んでしまうからかわいそう、うん、
これはでも天才たちだからね。
そうですね、うん、でもその人たちだって鬱屈したものはないとはとても思えないですけどね。
あと人気ってね、謎なものだから、
うん、そう、デビッド・ボーイだってティン・マシーンとかやってた時はさっぱりそんなになんか人気もなくて辛かったと思いますよ、
うん、ね。本当水谷豊さんとかさ、うん、青春時代で例えば最初に青春の殺人者って主役やって、
うん、
確かそうですよね。
そうですね。
それで熱中時代とかでヒットして、それからだいぶブランクがあってから今のあれでしょ、
う
ん、
そうですね、
相棒、
そ
のブランク時代どんなだったんだろう。
まあドローすするような思いをしてたでしょうね。
でもなんかそんなさ、なんだろうね、成功しないで一回で終わる人だっていっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
そう思うとね。
ねえ、まあ人の数だけアイドル感があっていいと思います、
うん、そうですね。ということでちょっと長めの感想を見ましたけど、まだまだいっぱい感想が書いてあるんですが、
は
い、そこの部分だけ紹介しました。
はい、
ということでね、で近況に戻るとさっき名前が出てきたけど、アルコ&ピースってね、もともと僕のいた事務所ソニーミュージックアーティストに所属してたの、ですけどいろいろ事情があって今はもう他社に行っちゃったんですが、
うん、
今日はそのソニーミュージックアーティストのお祭りだったんですよ。で、あの W 部長というソニーの芸人部門を立ち上げるときに尽力された方がいて、
うん、
その方本当に僕お世話になってて、
うん、
日本酒ごちそうになったりしてたんですけど、うん、であとそのね、僕の直接の担当のマネージャーさんって、まあ、平井さんって言ってすごいあの優秀な方なんだけど、大会系の方なんですよ。僕と同い年で格闘技やってて、
何の格闘技ですか、
なんか分かんないけど総合的な、ですごいかっこいい人なんですけど、まあ大会系だから僕みたいな各仕事のことはよく分かんない、興味ないんですよ、
うんうん、
なんでそのほぼその W さんっていう人が、
うん、
僕の悩みを聞いてくださって、物書きとして芸人事務所に所属するときの悩みっていろいろあったんですけど、
うん、
それをずっと受け止めてくださってた方だったんですけど、
うん、
定年退職されることになってソニーをね、それでその方たち、その方を送り出すためのライブだったんですけど、かつて解散しちゃったコミとかも再結成してですよ、
1日のため。すごい人望のある人なんですね。
それで、ソニーのかつていた人たちが今別々のコンビになってる人たちとかが今日だけ再結成したっていうライブを見に行ったんですよ。すごいじゃないですか。でものすごく面白かったんですけど、朝からずっと見てたから、一部二部あるんですけど、さらに追加公演まであったから、
はい、
一部二部一部二部って4つ見てきたんですよ。
うーん、
で、まあ、出る人もちょっと違ったり、
うん、
ネタもちょっと違ったんですね。
うーん、
でそれを見てきたのが今日だったんですけど、
うん、
まあ、でもここで話してもあんまりそのソニーに詳しくない方にはピンとこないと思うんですけど、
スッキリソングは一番に出てるじゃないですか。
スッキリソングは現在の第2部の方に出てて、まあ、売り出し中だからトップに出てたんですけど、まあ、でも豪華でしたよ。バイキングさんも出てたし、
ダーリンズは伊集院さんの番組に出てますよ。
バイキングも出てて、ハリウッドザコショウさんも出てるし、アキラ 100% さんも出てるし、もうここで R1 の優勝者がいっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
錦織さんもいて、あとタイガーリーさんが司会やったりとかしてて、あと小梅太夫さんもいて、松本クラブさんもいるし、結構ここ豪華でしょ、こうやって見ると。
そうですね。
でロビンフットさんとか、ロビンフットさんっていうのはオグさんがあのハゲネタでハゲてるよっていうあのネタやった人ですね。でそのね、昔の再結成がすごく見どころがあって、
はあ、
知らなかったっていうか見たことなかったんですけど、
はい、
今活躍してる人たちが結構かつて、例えばですね、興味と面白かったのはキラッキラーズっていう
キラッキラート
リオが面白かったのね。
お
でそれはね、 キャプテン渡辺ってわかります？
わからないです。
競馬のこととかあの借金のこととかよくネタにしてる人で R1 で結構人気があったんですけど、その人が所属してたトリオで、
はい、
松本凛さんっていうのはダーリンズの人、
うーん、
あの童貞ネタの、
うんうんうんうん、
父さんは童貞なのって言って童貞役だった人ね、
うん、M1 ですごくお茶の間を凍りつかせた人ですね、
でジャック豆山さんって人は顔が豆みたいで、今は豆の木っていうコンビで結構ほらスッキリソングと並んで注目株なんですけど、
うん、
その、3人がやってたキラキラズは本当面白くて、
うん、
あこんな面白くてもあのそんなにブレイクしないまま違うコンビになってちゃったんだと思ったりとか、
うん、
あとね桜前線っていうかっこいい名前のコンビがね、
うんうんうん、
ダーリンズのもう片割れ小田さんっていう、
はいはい、
父さんは土手なのって言った側の人、と渡辺さんっていうあのほら錦鯉のツッコミの方の人、頭こう叩く側の人がコンビだったので、本当面白かったんですよ桜前線も、っていう風に、あとアキラ 100% さんがかつてコンビだった時にタンバリンってコンビで、
タンバリン、
それも面白かったし、僕の好きなヤダンってコンビが3人組なんですけど、3人のうち1人だけ違う人だったんですよ。その前のバージョンもやって、今の人のバージョンもやって、同じネタを比べてやったりとかしたりとか、そういうね、なんかね、ああ面白い、こんな面白いのにそんなに売れなかったんだって思って、
うん、
すごい複雑な気持ちになって帰ってきましたよ。
うーん、
でもちろんスキルソングを見て、で自分もなんでスキルソング続けられなかったんだろう、まあ、スキルソングの前のね、
うん、
詩人カジという名ことにいたんですけど、
腰痛ですよ、
まあ、腰痛なんですけど見るたびに、あいいな、自分も続けられなかったのかなと思って、よく考えてみてやっぱ続けられなかったんですよだから、まあ、本田君と上田さんはよくすごく努力してて、まあ、見事なもうコンビになってますけど、
うん、
あいいな、自分はもうそこにいたことももう夢のようだなと思って、
うん、
すごくしょんぼり歩いてたの帰り道に、
はあ、
したら、まあ、たまたまザコシオさんとかが目の前にいたりとか、
うん、
あともうちょっと歩いてたらヤダンの人がいたりとか、
うん、
あとキャプテン渡辺さんがいたりとかして、
うん、
あの気づかずに最初ねぼんやり歩いてたら、あれカジンさんじゃないですかって、
うん、
ヤダンさんに言われて、ヤダンの本間さんに言われて、うんうん、なんかもうね、あまりにも頭の中ぼんやりしてたから、いることも気づかないで歩いてたのね。
ほう。
それでなんか、
あ、声をかけられて気づいたんですか。
そうなんですよ。それで面白かったですよって言って、またライブ来ますねって言って別れてきたんだけど、
ほう、
まあ、そんくらいあの面白くて疲れたのと、
うん、
複雑な気持ちでした。
なるほど。
はい。で、もうなんか僕芸人とかをこうただ見てるだけの感想とか見ると本当腹が立っちゃって、そんなのしょうがないんですけどね、
う
ん、お客さん見てるだけでいいんだけど、
そりゃそうですよ、
だけどもうやってこないよってやっぱ思いますよ。
そりゃ映画評論家に映画撮れって言ってるのと一緒ですよ、うん、
でも撮ってみればいいの映画評論家も、
うん、
ねえ、それ言っちゃおしまいよってみんな言うけどさ、おしまいになってみればいいのに、
まあできる人とできない人がいますよ、
うん、なんかそうしたら少しは評論が変わるんじゃないかな、
うん、まあ、優しい気持ちになりますよ、
うん、だあんまり優しくなったらつまんないのかもしれないけど、でもなんかもう僕はどんな笑い見てももうそんなただの一般の消費者の気持ちでは見れなくなってしまってますね、
うん、
たった2年間なのにですよ、それをもうこの人たちはずっと十何年やってる、でしかもいろんなコンビ組んでるわけですよ、
うん、
だいたいさっきのジャック豆山さんっていう顔が豆みたいな方は、
はい、
松本凛さんのコンビだった時もあるのね、バカラっていうの、
バカラ、
それも面白かったし、しかもジャック豆山さんはその後キラッキラズっていうのもやってて、で今も、豆の木やってて、この方はライブ通じて1日に6本も出てるの。
なるほど。
もう一人で
やりますね。
でも聞いた話だと昔は厳しい方だったらしいんですよ。それが今はものすごいこう謙虚な方になってらっしゃってて、
何歳ぐらいの人なんですか。
41とかかな、ちょっと年齢を忘れちゃいましたけど、とにかくものすごく苦労を重ねて今に至るから、皆さん、
はい、
もうね、 すごいですよ。
なるほど。
自分がたった2年間いたってことが恥ずかしくなっちゃいました。
まあそういう苦労話を聞くにつれ、自分は何にも苦労なんかしたことねえなーって思って恥ずかしくなります
よ。そうですか、
はい、
小泉さんも苦労しないで来たんですか。
あんま苦労だと思ったことないですね。
まあでもそれはそのジャンルに才能があるからですよ。だって芸人さんだってさ、
めんどくせえなーとは思うんですけど、そのぐらいですよ。
だから芸人さんだってそんなにキャリアなくても売れる人っているじゃないですか。
いや売れてもないですよ。
そうか。なんかでも本当今日はその、まあ、前から行きたかったライブだったんですけど、
うん、
あとそのお世話になった W 部長さんにも、
うん、
自分の出したババロの絵本をね一冊を渡してきたんですけど、
うんうん、
うん、なんか多分今頃皆さんビーチ部っていう千川ビーチ部っていう小屋で打ち上げしてるんだと思うんですけどね。
そっか、本当はそこに行きたかったですか。
行きたかったっていうか、僕はちょっと混じれないですね。 あの
ラジオのせいで帰ってきたのかと思った。
よっぽどスッキリソングがなんかで優勝したとかだったら、もちろん駆けつけたいですけど、どの面下げてって感じですよ。
そんな向こうは気にしないと思いますよ。
そうなんですけど、本人としてのわだかまりが
ね、まあ、ありますね。
だけどその渡辺さんもですし、その平井さんという僕と同じ人のマネージャーで、僕がこの事務所に入りたいって言った時に面接してくださった方もすごく温かく接してくださって、
うん、
言ってくれればよかったのにとかって感じだったんですけど、
うん、
あのでもなんか客席の一番前の席で最初は右端で見てて、後半は左端で見てました。
ほう。
だからアキラ 100% さんの股間が見えそうでした。端っこだったから、まあ、でも本当に僕がいた時はまだ そんなに成功してなかったというか、あの1位になってなかった方も多くて、アキラさんもその僕が辞めた後だし、
はい、
あのダーリンズさんもそうだし、
うん、
ハリウッドザコショウさんもそうだし、
うん、
あのものすごく前からすごかったけど、
うん、
僕が事務所にいた時には知る人ぞ知る存在だったのが、一般的にわって知られるようになってっていう、こう変化があるから、なんかその辺がね、あのそれをつぶさに見てると、世間の人が気づくのに時間かかるなと、松本クラブさんだってもう最初から僕が入った時からもう面白かったんですよ。それが 2,3 年ですよ、やっぱりテレビとかで注目されるようになるのに時間かかって。
なるほど。
そんな感じですね。あのもうちょっと今芸人のことを本に書こうと思って書き始めてるんですけど、思いが大きすぎて書きにくいですね。
僕がね一時期中野大喜利王子っていう大喜利ライブに漫画家として出てたことがあるんですけど、
はい、
そこで一緒に出てた優勝よくしてた薩摩川 RPG さんが、
はい、
マイナビラフターナイツで、
はい、
すっごい取り上げられてたり、
はい、
A マッソっていう
A マッソさんは知ってます、
人がすごい最近注目されてたり、みんな出世していくんですけど、最も優勝回数を誇る幼児さんがものすごい面白いのにまるで注目されないことを僕はとても悲しい思いで見てますよ。
あ、幼児さん大喜利強いんですよね。
そう、中野の帝王と呼ばれている、その名前が良くないような気もするんだけど、幼児さん、皆さん幼児さんを見かけたらぜひ応援してあげてください。
うん、薩摩川 RPG さんはスキルソングさんと一緒にライブやってますね。
おお、やってますか。大喜利むっちゃ面白いですよ。
スキルソングさんはね、
ネタは見たことないんですよ。
もうありとあらゆる人とやってるから、モグライダーさんでもやってるし、この間モグライダーさんのすごいイケメンの方の方が、あの渋谷のコントセンターのちょっとうろうろしてたら声かけてくださって、
うん、
あ、認識されてたんだと思って、
うん、
僕の方は一方的に知ってましたけど、
うんうん、
スッキリソングはもう今有名なので名前出すと、え、スッキリソングの元相方みたいな、
うん、
それぐらいなんですよ今反応が、
うん、
あの、まあ、
個人じゃなくて、
だからライブシーンで、ライブちゃんと見てる人たちはみんな知ってますよ、スッキリソングは。
お、
前にもよく出てるから。
お、
あとその K プロっていう、すごくそこに出ると売れると言われてるライブがあるんですけど、それにもずっと出てるから。
お、じゃあもう売れるまで秒読み段階じゃないですか。
でもそっからが長いのかもしれませんけどね。
なるほど。
ただ僕はこれ言っていいのかあれですけど、トリオだった時に そのケープロのライブに3人で出た時があって、
うん、
この話しました？僕
聞いたことないです。
あのね、上田さんが浅草でライブ出てた時に、
うん、
おばあちゃんが近づいてきて、
うん、
そんなにぶっちゃダメって言ったので、まあ上田さんが真ん中にいて僕たちがよくぶたれるっていうネタだったから、で特に本田くんがすごく強くぶたれてたんだけど、まあ、ツッコミでね、それをおばあちゃんがダメよってわざわざ言いに来たの、そんなこと無視すればいいのに、はい、上田さんってちゃんと話を聞く人なんですよ、それで一時期ツッコミをすごくソフトにするっていう方針にしてた時があった。
おばあちゃんの心を大事にして、
そう、その時にK プロライブに出たらそんなに受けなくてお
ばあちゃん、
そう、それでまあまあ受けたんですけど、その大爆笑は取らなくて、
なるほど、
したらあそこってもう人気ある人がいっぱいいるから、もうファンたちが投票するから、
はい、
入賞できなくて、
ええ、
もし入賞してたら次から呼ばれるみたいな仕組みなんですけど、スキルソン、あの詩人カジトルマコトはしぶしぶ帰ったんですよ。
なるほど。
その時のもうすごい屈辱感があって、
おばあちゃんの
一言で、僕はそれでもちろん上田さんのご判断だし、
ええ、
普段の強いツッコミだったら受けてたのにとか思いながら、
ええ、
でもそういうのちゃんと聞くところも好きだったからね、上田さんの、
優しい人柄ですね。
いや、とにかく上田さんはねちゃんと人の話を聞く人なの、で僕がすごい不満言ったりこうしてほしいって言うと全部聞いてくれるの。だけどそれもね、こんなことしてるとどんどん僕が足を引っ張って、
うん、
もう僕が体力ないとか腰が痛いとかに合わせてライブやんなくなっちゃうし、
うん、
もうダメだなっていうのが最後やめた時のきっかけだから。
なるほど。
で、まあ、その時のことを思うと K プロに今ずっと出てるスキルソングは、
はい、
もう輝かしい輝あのなんか活躍だし、
うん、
それを見るたびに自分の至らなさとか、
うん、
当時の不甲斐なさとか、なぜ自分が頑張れなかったんだろうっていう、こう誰も責めないのに自分を責める気持ちが湧き上がって、
うん、
ぼんやりしちゃうんですよね。
なるほど。
ライブ後の僕はライブで笑ってるんですけど、終わった後は結構ね、なんか自傷行為じゃないですけど、なんかこう自分を責めながら歩いてますね。
は
あ。なんで今日ヤダンの本間さんに話しかけられた時に全然皆さんのことに気づいてなかったのは、単に心の中のインナートリップしてたからで、
もしイフの世界で
そうだから、悪意はなくて、別に顔を気づいてたのに声かけなかったとかなくて、単純にぼんやりしてたんですよね。そう、本当に恐ろしいことですね。
はあ、
そういえば僕スパのね、
はい、
40代の男が、
はいはいはい、
自虐的に生きてるっていう特集に取材されましたよ。
中田さんですね。
それで小泉さんも、
僕がもともと知り合いの編集者で、増野さんに取材したいんですけど、はい、どんな人ですかって聞かれたんですよ、
はい、
でいろいろ教えました。
それで取材して、それこれから記事になるんですけど、もうそれ読むと、まあ、記事嘘じゃないんですけど、うん、お笑い芸人やってたこと自体も自傷行為
まあ最終的に竹馬に乗ったそうじゃないですか。
自傷行為で自虐的な行為だったっていう記事になっててまあ確かにそういう側面もあるのかもしれないけど、本人はやってた時はすごく楽しかったから、ちょっとね不甲斐ない気持ちもあるし、不本意なとこもあるんだけど、まあ記事としては面白かったから、よしとしましたが、
はい、
そんなに僕なんだろう、お笑い芸人やってたことを悔やんではいなくて、もう本当に夢のような2年間でしたよ、
うん、
振り返ればね、うん、やってる当時は本田くんが嫌なやつだとか思ってたし、
うん、
あまりにも本田くんの悪口言うせいで、ハリウッドザコシショウさんにもお前のが嫌なやつじゃないかって言われてましたけど
人の悪口を言うなんて、
はい、でもいつかみんな分かってくれると思います、
はい、
本田くんがひどいやつだと、今はぶたれてる本田くんの方が叩いてる上田さんよりも悪者なんですよ。また話しちゃいました、彼のこと。
はい、
小泉さんとか何かありませんか？
ですね、はい、子供がなんか口答えみたいな、
はい、
嫌だよとか、
いやいや気なんですか？
そういうわけでもないんですけど、はい、何でも嫌だとか言うんじゃなくて、こっちだよみたいな、なんかねすごい剣のある言い方をするんですよ、
はい、
でそれでなんでこんな言い方すんのかなって思ってたらどうやら僕の真似をしてるみたいで、
は
い、
あ小泉さんの言い方
僕が妻に言ってるのがそういう感じらしくて自分では全然自覚がなかったあこれは良くないってものすごい反省しましたよ。
そうですか、面白いですね子供って
そうなんですよ、なんでこんななんかトゲトゲしい言い方だなぁなんて思ってたらゾッとしました。
恐ろしいですね、
あ、
本当雑談ラジオの感想がまた出てきたんですけど言っていいですか。
はい、お願いします。
ライナオさんという方が5月4日に書いたツイートで、はい、今一番更新が楽しみな番組ポッドキャストで全部聞けたら、
はい、
シーサーブログなら設定RSS 設定、
はい、
フィールド掲載記事件数100でできるはず、
うん、
どういう意味なんだろうこれ、
うん、まあ、あんまよく分かんないですね。
分かりません、もっと教えてください。
そうですね、パソコンに詳しい人はそれであなるほど、
ここ全然分かんないでしょうね、
なるんじゃないですか。
だから多分ポッドキャストで聞ける数が今少ないのは
15ですからね、
設定上のミスなのかな。
いやあれは仕様ですよ多分、あのそれより増やすのは
有料
なんちゃうの、 iTunes にお金払わないといけないんじゃないかな。
そうか、
まあ、よく分からないんですけど英語だから
それは無理です。
でもブログの方で再生をしていただければちょっとめんどくさいですけど聞けるので、はい、
まあね、
そっちに聞いてください。
まあそれで聞きたい人がいるってことなんでしょうかね、はい。あと
あ、アラインライブが終わった。
はい、
じゃあ、はい、あの音声配信のみで、
はい、ラインライブの方たちさよならでした。
さよなら。
ちゃんと前に言うべきでしたね。
そうですね、こっちで1時間って見て気づいたんですよ。
はい、ビックリヌスさん、
はい、
ビックリヌスさんが4月28日の19時にコメントしてくださってるんですけど、
うん、
正直内容は忘れてしまってるけど自分ではパリ・テキサスという作品を好きだったと認識していた、
うん、
それでも本と雑談ラジオでの本作の批判は面白かったし妙に納得してしまって
名作や傑作と呼ばれてますからね。
確認のために見直してみようと思った、
うん、俺もなんとなく見返したい気持ちになってきましたよ。
このポッドキャストは MC のお二方が真摯にトークなさっているので好きです。
ありがとうございます。嘘だけはつかないように心がけております。
そうですね、はい、あとなんか僕がこの男性の感想だって言った女性の感想、男性の人で、
うん、
3月のライオンって映画を、
はい、
あ、この庄司さんって方から、
ええ、
庄司さんって方が4月14日にコメントしてくれてて、
ええ、
映画3月のライオンについて男性で原作読んでなくて面白かったっていう人がいたっていう件を聞いてあれと思いつつ、
ほう、
私のことじゃないかもしれないしと思ったけど一応女性ですって言ってて、私はこの庄司さんを男だと思っていました。
あ、
なので当たってます。庄司さんの感想を読んで、あ、男性で原作読んでなくて面白かった人がいるんだなと思ってたんですけど
女性でした。
女性でした。
あ、
なんで女性だと思ってた、男性だと思ってたのかよくわかんないです。
名前が庄司だから下の名前だと思ったんじゃないですかね。
苗字なのかな、
うん、
なるほどね、はい。まあ、他にもね感想いっぱいあるんですけど、
はい、
あのキリがないのでこのぐらいにしておきましょうかね。
そうですね、
はい、
僕ね、このマスンさんが買った星を継ぐものは昔から、あ、 SF 小説のジェームス・P・ホーガン、はい、読んでみたいと思ってたんですよ、
はい、なんかねこれタイムラインで流れてきた、ほら、もしドラの人、
はい、
もしドラの著者の方が、
もしドラの著者岩崎夏美さん、
夏美さんが RT してた記事で、
はい、
星を継ぐものの紹介記事が載ってて、まあ、岩崎夏美さん本人が書いたんじゃないんですけど、岩崎さんが紹介してたブログの中で、
うん、
ありとあらゆる SF の中で一番いい SF だって書いてあったの。
ほう、まあね、傑作と名高いですよ。
でその人はいろんな SF が好きでいっぱい読んでて、で SF ってものは SF が好きな人ばっかし読むジャンルだと。
ほう、
つまり全く SF 興味ない人と SF 大好きな人とに極端に分かれちゃうジャンルじゃないかっていう言い方をしてたのね、 ちょっとその方の名前をちょっと僕認識してなくて申し訳ないんですけど、そのね、その人のブログの文章が説得力があって、
うん、
そこまで一番いいっていうのかと思ったので、うん、僕 SF 一応好きで読んできたんですけど、
うん、
たまたまこの星を継ぐものは読んでなかったんで、
うん、
あ、分かんない、読もうと思ったことはあるのかな。ものすごい昔だったね、僕 SF 好きだった時代って、う
ん、フィリップ K ディックとか結構何冊も読んでますよ。
あ、まあ、ただある SF 好きの人が、ありとあらゆる SF の中で一番いい作品を挙げると言ったらこれだっていうぐらい押すってどういうことだろうと思ったので。
でも他の SF 好きの人もすごく評価してるやつですよ。
なんか加賀美明さんがなんか解説書いてて、
面識あるの、あ、死んじゃった人ですよね。
面識があるんですけど、あの電通にいた方で、電通の仕事した時にスタッフだったんでしょ、この方。
漫画家の人じゃなかったでしたっけ。
SF 作家です。だけど電通マンなんですよ。
あ、じゃあ生きてる人ですか。
加賀美明さんって生きてるんじゃないか、亡くなったのかな。
あ、じゃあ全然僕の勘違いです。
ちょっとね、その生きてる亡くなってるかは分かりません。あの、もう、
ロリコン漫画の人じゃなかったでしたっけ。
それは別ですね。
そうですね、明らかに違ってますね。
SF 世論家ですよね。まだ元気なんじゃないかな。
そっか、失礼しました。逃げるは恥だが役に立つを逃げるが恥だが役に立つって僕は連呼してたそうで、
はい、奥さんに怒られました。
あの、見知らぬ人にツイッターで違ってますよって、
はい、そうですか。加賀美明さんはお元気だと思いますよ、まだ。
はい、失礼しました。
で、なんかその生きてる生きてない問題で思い出したんですけど、
ええ、
今ほら安らぎの里って見てます。
何ですか。
昼ドラ。
見てないです。
倉本壮が脚本書いてて。
はあ、昼ドラ書いてるんだ。
往年の有名女優がいっぱい出てくる。
へえ、昼ドラで。
そう、面白いですよ。
へえ、
あの豪華で。
へえ、
もうね、だいたい石坂浩二が主演なのね。
はあ、
それで元奥さんも元彼女も出てくるんだから。
はあ、
浅岡瑠璃子、
おう、
加賀まり子、
おう、
さつきみどり、野際陽子、
へえ、
八千草薫など、
へえ、
藤竜也、ミッキーカーチスも出るんだよ。
藤竜也亡くなったんじゃなかったでした。
生きてました。
そっか。
有馬稲子さんっていうのも出てて、まあ、とにかく超豪華メンバーの女優さんたちが、
はい、
シルバー向けの何老人ホームに入ってるって設定なの。
へ
ー。しかもテレビ界に貢献した人しか入れないの。
へ
ー。それで主人公の脚本家の人が石坂浩二で、
へ
ー、その人が入ってみるといろんな女優さんたちがいて、次々難題を主人公にけしかけていくという、あの、なんだろうね、ライトノベル的な。
へえ、面白いんですか。
老人ライトノベルと言われてるんですけど、
うん、
面白いですよ。テレビの批判とかをズバズバ言ったりとか、タバコを吸うことに関して主人公の息子が批判すると、
うん、
タバコぐらい吸わせて死なせてくれみたいなことを言ったりとか、
うん、
とにかく反骨精神でできてるドラマで。
へえ。
まあ、あと女優さんたちが若い時の自分は可愛かったとか写真見ながら言ったりするの、
うん、
そういうのってさ、女優さんたちが有名であること残酷じゃない。
そうですね。
かつてこんなに可愛かったのよ私とかって言わせてたりするっていうことの残酷さとかもすごいんですよ。なんか、あとかつては私はすごく売れてたのに今は全然売れてないとか、
うん、
かつてはパーティーするとみんなが来たのに今は誰も来ないとかそういう感じ。
悲しい。
そう、でもそれが割とコメディータッチで描かれてて、で1回ごとに話があまり進まないの。だから1回 見忘れても次話がつながるっていうか、なんだろう、あと真剣に見なくてもぼんやり見てれば話が分かるように作られてるから、だいたい動きが少ないんだもん。ずっとソファに座って喋ってるだけだったりするの。
はあ、毎日見てるんですか。
あの、今ほら民放テレビってさ、ネットでタダで見られるじゃないですか、こう、あの再放送
やったことない。
それね、あのちゃんと公式のサイトで1週間だけとか見られるんですよ。それで見てますね。
ネット社会ですね。で、
倉本さんのほら教え子のほら新世界書いた山下澄人さんも、まあ、跳躍で出たりしてるの。
へえ、ですよ。
で第1回の始まる時の特集番組では山下純人さんが対談で出てたんですよ、今はそれですかね、僕がずっと追っかけて見てるドラマは。
あれは最高の離婚は見終わったんですか？
見終わりました。
どうでした？
いや面白かったです。とってもものすごく名作ですけど、なんかねスペシャルはねそんなになくてもよかったかな、あっても別に問題ないというか、面白かったですけど、スペシャルは本当にこうなんだろうな、おまけって感じでした。でも打足になってないから偉いと思いましたね。そのなくてもいいけどあっても面白いっていう、難しいじゃないですかそういうのって。
そうですね、じゃあ今日はこの辺で失礼
しましょうか。この辺ですか。あ、そうそう、それでだから星を継ぐものは、ちょっとその SF 読んでた場合には読んでなかったので、まあ読んでみようかと思って読み始めましたけど、でも次回はじゃあその阿部慎一さんの、ね、
ちょっと次は間に合わないので、
優しい人と、
そうですね、シマル現象
さんの、さんの覚醒剤
と妄想、
妄想にしましょうか。わかりました。
じゃあ星を継ぐものは僕も読みたいんで、そのうちやりましょう。
そうですね、なんかその
も
う
傑作だから、つまんなかったらつまんないって言っても何の誰に対しても支障がないと思います。
そうですね、でもなんか僕 SF 好きってね、ある体質だと思ってて、なんか僕星新一が好きで、星新一の追悼イベントみたいなものも行ったことあるんですけど、客層がみんな似た感じだったの。
本当にあれどうでした？太田光さんが一番好きなタイタンの幼女は、
あれでしょ、あのカート・
ポネガット、
ポネガットね、ジュニア、松尾さんも好きなやつ、僕ね、そんなにはハマんなかった。
僕ねものすごいつまんなくて、最後まで読むのが苦痛以外の何物でもなかったです。
で松尾鈴木さんの芸名もそっから取ってるっていう噂なんだよ。
そっか、そういうの乗れないのってほんと寂しいな。
でも時代だから、時代を作った太田光さんと、太田光さんでいいの、
太田光さんかな、伊集院光、太田光、
爆笑の太田さんと松尾さんが共に敬愛する作家ですよね、
そうなんですよね。
SF はでも僕そんなに海外のもので大好きなものとそんなに多くなくて、あとあまりにも若い時に読んだからあんまり覚えてないんですよね。
ああいうニューロマンサーとかどうでした？
多分読んでるんですけど、もうね、一番本読んだのって多分高校ぐらいの時で、図書館とかでいっぱい読んでるんですよ。それこそ津安孝とかが全集出た時に、大学生ぐらいだったのかな、高校大学ぐらいの時で網羅的に読んでましたし、でももうそういう時ってさ、子供だからさ、結構今読み返すと印象違うと思う。
そうですね、
僕印象的だったのは三原淳って人の漫画ではみ出しっ子って漫画あるんですけど、その漫画は3回人生読んだことあるんだけど、3回とも全く初めて読むように読んだんですよ。
それも名作と名高いですよね。
そうなんですよ。それで本当に全く覚えてなかった。なんかね、1回目も衝撃だったんですよ。
どんな話なんですか？
海外が舞台で4人のみなしごたちが疑似家族を作ってるって話なんだけど、本当に3回全部通して読んだ時の印象が毎回新鮮で、びっくりするぐらい面白かったんですよ。もう一回今読むと多分違う感想を持つと思うんですけど、本ってなかなかそんなにさ全部読み返さないじゃないですか。
そうですね。
で実は読み返すと面白いものってあると思うんですよね、世界には。
そうですね。
やっぱり紙出し子の場合たまたま最初に読んだ時も面白かったから良かったけど、1回目つまんないと思っちゃったら二度と読まないと思うんですよ。
そうですね。
ということの良し悪しを考えますよね。出会う時代もあるし、
ある
若い時読んでたら好きだっただろうなとかさ、
童貞の時に読んでも分かりえないこととか山ほどありますよ。
ほらだから童貞に戻ってね、君の名を見て感動できたらよかったなと。
嫌味みたいになりましたよ。
嫌味みたいだけど本当ですよ。
はい、
だって童貞に戻れたらいいと思いませんか？
まあ思う時もありますよ。
だから童貞になってなんかこう当時のドキドキ感をね、味わえたらどんなにいいだろうと思う時はありますよ。 ただそれは童貞じゃないから思うのかもしれないけど、
僕は今子供が家にいてとても幸せなので、はい、全く戻りたくありません。
そうですか、あ、ただ僕もあんま戻りたくないかな、
うん
うん、なんか割と人から見たらあの自虐的な40代に見えるかもしれませんけど本人は好きでやってるからこういう生活を。
そうですね、
うん、誰にも真似できないし真似したくないだろうけど別に気に入ってますよ、うん、自分の暮らしを、うん、その辺はねこんな風に言葉にすると巻き押しみたいに見えるかもしれないけどねえ、うん、
もうちょっとお金は稼ぎたいですね。
そう、僕今でもお金持ちになるための本はいっぱい読んでますよ。あ、金持ち父さん貧乏父さんも読みましたよ。
あ、どうでした？
あのね、僕にはある勉強になりました。
へ、
ただあの本がいくらベストセラーになってもみんなが真似しない理由も分かりました。
ほう、
難しいの、その
そっか、
あの読む分には、あ、内容はシンプルなんですよ。
へ、
ただその価値観に寄り添うのは難しいの。
へ、
普通できない。
へ、
あの今までの人生を全部否定しなきゃならないから、そんなことはある程度年齢重ねた人にはできないですよ。
うん、
10歳の子とかが読むと、うん、お金持ちになれるかも。
その結果メリットデメリットは何があるんですか？
あれ、金持ち父さん貧乏父さんって珍しい本なのは、実のお父さんが貧乏なんだって。で、親友のお父さんが金持ちなのね、う
ん、でその分嫌なやつだとかないんですか？
親友のお父さんのことを金持ち父さんと慕って、うん、その人の教えを真に受けて実行したことで金持ちになったっていう、豊崎さんが、うん、私みたいに考えれば金持ちになれますよって説いた本なの。
だけど心はなくしてしまったみたいなオチはないんですか？
いや、オチっていうか、うちのお父さん自分の実の父は学歴もあったし、すごく収入も高かったのに。
あ、そうなんだ、金持ちじゃないですか。
なのに税金でほとんど持っていかれて。
あ、節税が下手だったんだ。
いつも金に困ってましたと。
そうなんだ。
その点親友のお父さんである金持ち父さんは、上手に会社というものを作って、税金対策をしたおかげでどんどん金持ちになってきましたっていう本なの。
税理士をいい感じで雇えばよかったんじゃないですか、
ね、税金なんて払うなっていうようなことが案に書いてあって。
あ、 そうか、
それはだから金持ちほど税金払ってませんよってことが書いてあるの。
あ、もともと収入がなきゃダメじゃないですか。
ただなんかね、そのいや僕そのすごく上手にその本の、うん、金持ち父さん貧乏父さんの要約できるのね。だからセミナーやれるぐらい、その5000円ぐらい取って、うん、そのどういう内容が書いてあるかを30分で説明するから、うん、あなたの時間の節約になりますよっていう仕事やれって言われたらできるぐらいなんだけど、うん、実際それやあの学んでもね、
うん、
僕その人の続編も読んでるんですけど今。これはだから概念が頭で分かってるのと実際にやるのと大違いじゃないですか。
うん、
で多分読んだ人はみんな感心したと思うんだけど、
うん、
あ、なるほどなって思ったと思うんだけど、そうはできないんですよみんな。
へ、
なんで誰も金持ちにはなれなかったと思いますね。あ、でもごくごく一部の人だけが真似できて、それで本当に金持ちになった人がいるみたいですよ。
へ、
あの前このラジオで紹介した加藤博明さんって人は本当に金持ち父さんの本を参考にして自分なりに考えた方法で不動産を持つことで金持ちになっていった人なんだけど、
うん、
あのその発想の根本のところが書いてあるの。
へ、
なんか、ね、金持ち本面白くてついね今そのいろいろ参考に読んでるんですけど、
はい、
じゃあ自分が金持ちになれるかっていうと基本的に金持ちになりたい欲望がちょっと足りないかもしれない。あのだから迷った時に金持ちになる道と自分の納得いくものを作る道があるとするじゃない、
うん、
で両方金持ちになりつつ納得いくものを作ることもできるかもしれないんだけど、どっちか選ばれてた時にとっさに金持ちじゃない方を選びがちな感じがする。
なるほど。
自分は
僕はね、あと10万円月収を増やしたいです。
ああ、そうですね。
じゃあこういったところで。
そうですね、
はい、今日もありがとうございました。
はい、今日1時間20分ぐらい喋ってましたね。
はい、
ものすごく疲れてたから喋んないかと思いましたけど
ね、まったりやりましょうって言ってたんですよね。
意外と喋ってますね。はい、ということで、もうでも毎回やるたびに自分のミスに気づいて、次回とかでフォローしていかないのがもう嫌ですね、自分のポンコツぶりが。
まあしょうがないですよ
本当に。だから今日喋ったことも違いますよ、マスノさんと思ったら教えてくださいね。
はい、
ぜひよろしくお願いします。
ではまた。
ではでは、
さよなら。
さよなら。